こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組ではこのまま今の生活をずっと続けるのはちょっと違うかなと感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと自分らしさを発揮して輝いて毎日を送っていらっしゃる方をお招きしてキャリアインタビューを行っています。今日のゲストは前回に引き続き建築家でインテリアデザイナーでもいらっしゃる弓削夏子さんをお招きしています。前回、ハウジングメーカーに営業職として就職されて、そこからですね、苦労されながら、お家を売っていて、ある時ですね、設計の仕事をされないかと、声がかかって、もう即答やりますということで手を挙げました。ワクワクしてというところまでお話を伺いました。今日はそこからどんな風に夏子さんがキャリアを展開して行かれたのか、じっくり伺っていきたいと思います。今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは今日もゲストの湯気なつこさんをお招きしたいと思います。なつこさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、やりますってことで、まあ、設計、設計部っていうんですかね、その設計チームに入りますという意思表示をされたというところまで伺ったんですが、その後はどんな風に返したんですか？
その後はですね、設計部に移って本当に一から、上司にこう設計することから実地で学びながらもうやってた感じですかね。現場にも出つつ、一つ一つ本当に、実際に作りながら覚えていくっていう感じも、
なんかじゃあそれ以外に、なんか本みたいので勉強したりとかもされたんですか？そういうことはなく、
なんかね、もう 本見て勉強する間もなく、どんどんこう新しいことだらけだったので、だから現場っていうか、ただ営業してる間に基本知識はあったんですよね。じゃないと営業ができないっていうのもあったので、
説明できないですもんね、
建物のそうです、そうだから建物ね、成り立ちっていうか建て方だったりとか材料だったりとか、そういうことはもう基礎知識があったので、あとはそのどう設計していくかっていうことがあったので、それは逆に言うと本当にもうやりながらでしたかね。
でも営業のことを知ってることが役立ったことも多いんじゃないですか？
多いですね。ただそれは逆に今というか、それこそ長く経ってからの方がよくわかるというか、その2年半一生懸命こうお客さんに説明してる中で、逆にお客さんが家に対して何を求めてるかっていうことを、逆に聞くことになってたので、でそれをこう一生懸命話すことの練習になってたのが今に返ってきてるかもしれないですね。元から設計やってたら、もしかしたらこう頭でっかちの設計屋さんになったかもしれない
ですけど、自分が作りたいものを作っちゃうかもしれないですね。たくさんのニーズじゃなくてね。
そうですね。そういう意味では、なんかその大変だったけど2年半のお客さんの声をいっぱい聞いた分、なんかこうお話をねすることも苦じゃなくなったし、逆にお客さんのこうなんていうかな、こうしたいってことを汲み取る力がついたのかなとは。それが今にも生きてる気がします
。全てがうまくいっているというか、いい順番でいきましたよね。やっぱり1回専門職になってから営業は結構厳しいと思いますけど、何も知らずに入ったからね、1日何十件行けって言われても行けたっていうところがあると思う。
しかもまだね、本当に若くて元気がある時に
回って、
そうですよね。
じゃあその設計事務所でそういう実地で覚えながら、大体それってどれぐらいでなんか独り立ちというか自分で担当するようにはなるんですか？
どうだったんだろう。でもそれこそメーカーだったので企画商品とかを作るんですよね。ですごい数作ったりとかするんですけど、それがなんかある種の練習みたいになっててやりましたんですけど、自分で本当に注文の住宅の設計ができるようになったのは多分それでもやっぱり2年から3年くらいなるのかな。でもすぐに独り立ちっていうよりは、書きながら上司と一緒にこうディスカッションして作ってたような感じはありますけどね。
まだそれ金沢の話ですね。金沢にいる。
そうです、金沢です。あ、ごめんなさい、まだ金沢です。
結構だから金沢にいますよね。結構長く
いました。8年いましたね、トータル。
そうなんですね。
そうなんです。8年そこにいて、そうなんです。
でも金沢ってすごい建築もね、たくさんなんか昔の建築とかもありそうだし、 勉強になりそうな気がするんだけど、そんなことないですか？それは私の勝手なイメージですかね。
あの今になるとそのあれが良さっていうかね、それこそ昔ながらの長屋が残ってたりとかするので、その頃はねまだそこに行き着いてなかったですね。まだ本当に、駆け出し的な感じだったので、そうなんです。8年そこでやって、こっちの東京に戻ってきちゃったので、
じゃあ向こうで結構、いろんな勉強をさせてもらってというかね、
やって。そうですね。本当そうです。
で、東京には、また東京に戻ります。手を挙げた感じですか？それとも会社から？
じゃなくてですね、その会社が、それこそ、破産というか清算されることになってしまって、いわゆる倒産になって、でそうなんですよ。なのでもう自動的にその会社を出ることになったので、まあどうするかって言った時に、まあ、転職せざるを得ないというか、
そうなんですね、じゃあ会社がもう畳まれてしまう、
そうなくなることに、そうそう畳まれる
30歳ってことですか？その8年経って、
そうですね、そうですね、ちょうどそんな感じで、
そうなんですね。じゃあもう、いやおなく次の仕事を見つけていけないという。
そうです、そうです。その時にそれこそさっきの恩師の方が、まあちょっと東京で設計できる子を探してる会社あるんだけどどう？っていう話をいただいて、
素晴らしい恩師ですね。
そうなんです。ただそれがイベント会社だったんですよ、まだ全く違う畑だったんですけど、で、まあ、イベントの設営用の、まあ、こう設計図をかける人が欲しいって言った時にちょっと悩んだんですよね。全く違う畑だったので。
そうですよね、今まではお家を設計してたんですよね、
うん、そうですそうですね。で業種も違うし、ただまあなんかね、それこそその方のいろいろとお世話になったのもあって、でそこで必要としてるってなったら、とりあえずそこら辺もチャレンジしてもいいかっていうのもあって、あとはまだその時は2級建築しか持ってなかったので、まだどっか本当に一人在籍して設計の仕事をできる、まだそこまでのキャリアがなかったので、まずじゃあそこで一段階と言ってみようかなっていうので、そうです、
でもそこでまたこだわらなかったことが、なんか良かったかもしれないですね、自分の幅が広がります。
そうですね、なんかね、後になって分かることですけど、ね、いろんなこと経験してみると、本当、そこもまた全く違う業種で、になんだろう、ビッグサイトとかでこうやる展示会の展示場を作ったりもするんですね。すごい展開が早い。どっちかって、だから時間の流れも早いし、まあ、東京っていうのもあるけど、全くだから違う世界に戻ってきた感じとありましたね。仲間も違うし。
大変だったことはどんなことですか？
大変だったのはやっぱその時間の速さですかね。設営が夜だったりとかもするので、夜とか朝早い早朝の設営に立ち会ったりとかもしたし、だから夜中っていうか、本当にもう明日オープンですって言ったら、どんなに12時になろうと設営のやつもあって、ちょっと立ち会いをしたりはしてたので、結構その忙しい意味で大変だった記憶はあります。
確かにイベント会場って夜中に設営するイメージがありますよね。昼間はイベントやってるから、それがバーって、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、
前のやつがバーって回収されて、新しいのがバーって入ってきて、時間との勝負な気がしますよね。
そうですね、
会場時間決まってるしね。
そうです、そうです。だから、じゃあある意味、正直なところ、その長くはいなかったんですね。1年半、2年弱くらいかな。それこそ一級建築士を受ける目標にしてたので、その本当に最終の試験の前ぐらいに辞めさせてもらったというか、本当にもうここで受かりたいと思った時に勝負かけてたので、一級の。
仕事がね、忙しすぎるからね。
そう
でもじゃあその時間的なとか、生活リズムも含めて大変さ以外に、 まあ、女性だから不利になるようなことは別になかった感じですか、
ね、あ、それはないですね、うん、逆にもうなんか女性も頑張って働いてる職場だったので、うん、あ、それは全然関係なく、そういう意味ではなんかこの建築業界って今はだいぶ女性増えましたけど、うん、あの前は男性がすごく多かったですけど、でも女性に対してうんうんと感じたことは私は一切なくて、
うん、それはもう金沢時代から、うん、伸び伸びと、
あ、そうですそうです、金沢、うん、時代からあまりそんなに感じないですね、うん、現場行っても大工さんとかと一緒にやってても、うん、感
じない。素晴らしいですね、うん、やっぱりそれは専門家だからかもしれないですね、ちゃんと資格も取ってね、
どうなんでしょう、
うん、じゃあそれで一級建築士最後の、うん、最終試験の前に辞めて試験に全力をかけ、まあ、見事、はい、合格されるという感じですかね。
そうですね。そうですね。でも2度目で受かりましたけどね。1回目はやっぱりちょっとこう何点か足りずに落ちたんですけど、2度目の時にもう、うん、もうここで絶対。
じゃあ1級取ったのがおいくつの時ですか。
うん、いくつなんだ。34とかそれぐらいで3、4です。多分。うんうん。
じゃあ1級取って。まあ、でも仕事はもう辞めていて、はい、そこからどう
され、あ、そうです、そこからせっかく一級取ったので、本当に本格的に、設計事務所で仕事をしたいと思ったので、そうなんです、うん、で就職活動して、うん、その住宅系をメインでやっている設計事務所に転職した感じです、うん、
ここで、一級建築士としての仕事を、うんうん、始めていかれるというところですが、はいはい、じゃあもう一曲聴いてからその後じっくり伺っていきたいと思います。帯吉幸さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるよ、
メジスと握った左手、覚悟決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま時間が止まるように、目を閉じて何度も息を吐いた、セリフ巡らせ、君の気持ちを今すぐに教えて、このまま時間が止まるように、目を閉じて何度も息を吐いた、こんなにこの吹き消すように、僕の目に君
ゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、先ほど、一級建築士を取ってまたお家の設計をしたいということで転職が決まったというところまでお話を伺ったんですが、まあ、そこでは、はい、まあ、順調にお家の設計を任されるっていうようなお仕事をされてたんですか？
でも最初はですね、基本的に、うん、そこの所長、設計事務所の所長が基本プラン立てたものを、うん、設計事務所と実施設計といって家を建てるまでのいろんな図面を書くんですけれども、それを起こしていくっていうのがメインの仕事ですかね。でそれをやりつつ、まあ、現場をその建てる中を見ていく中でそれも並行して勉強していくっていうか、やっぱり今までのメーカーの建物ってもう仕様が決まっててっていうのだったんですけど、今回設計事務所っていうのは何もない中で全部作り上げていくので、またこう勉強することが違うんですね。なので、うん、その事務所の所長に付きながらその設計のもう自由設計のことを勉強しつつ、いろんなこう本当にまた一から勉強する感じではあるんですね。
本当にまた新たな世界で勉強とチャレンジを始められた感じだったんですね。
あ、そうですね、そうですね。
で設計事務所ってなんかすごい大きかったんですか？人数的には
ちっちゃいです。
何人ぐらいで？
すごいちっちゃくって、それこそ3人とかで、社員2人、社長とか社長がいて社員2人とか、まあ、たまにもうちょい1人2人減ったり増えたりはするんですけど、基本本当に小規模のとこでしたね。こじんまりとやってるとこでした。
なんかその前のイベント会社はその時間的なこととか、まあ、あとは時間の限られた中でスピーディーに何があってもやりきらなきゃいけないみたいな体力勝負の大変さがあったというふうに教えてくださったんですけど、このまた小さな設計事務所というのもね、また初めてのような環境ですよね。最初は会社だし、そこでは何かチャレンジに組んだことってありましたか？
そうですね、なんかこう前のようなこう時間に追われるってほどまではないんですけど、やっぱりね、少ない人数でやってるので、どうしてもこう仕上げなきゃいけない時は、まあ、でもどこもそうだと思うんですけど、残業して一生懸命書いたりとかはしてたかなっていう記憶はあります。
その少ない人だと人間関係的には、まあ、夏子さんだったら大丈夫かなと思うけれども、そこは別に息苦しいとかはないです。
そうですね、息苦しい。でもきっとなんかその通りで、人数が多ければ多いほど中和されるっていうかね、多分あると思うんですけど、なかなかコアだったので、確かにあります、そのストレスは。多分どうしてもこう社長とか所長とあれしてると、ずっとやってればこうした方がいいのにと思ってもそこが合わなかったりしても、ね、やっぱり自分が我慢していかなきゃいけないこととか、あとは人数が少ないから何でもこう逆に言うとやらなきゃいけないんですよね。いろんなことを事務処理にしても、だからそういったこととかのストレスは確かに あったかな。ありましたね。
基本的にはそのこうしたらいいのになって思った時はどうしてたんですか。言わないって感じ。
最初の頃は言わないんですけど、
うん、
基本あんまりこう 黙って見過ごすというよりはとりあえず言うことは言ってました。この方がいいと思うけどどうですかっていうことは、
うん、
それがダメな時もあればそうだねっていうこともあるし、うん、っていうのは 100% ダメではないので、そうですね、それはどっちかっていうと言う方かな。でもやっぱりだんだんそれこそ設計事務所が2個目とかになると、
うん、
一回転職してもう一つ行ってるけど、だんだんこう自分のこういろんな作りたいものができてくるんですよね。やっぱり作りたいっていうか、なんだろうな、やっぱり設計って自分が考えてこうあれすると、設計ものを作るものに正解って一つじゃなかったりするので、こうしたいと思いに対してじゃあどれが正解かっていうのはいろんな人によって価値観があるように違うので、それがだんだんこう自分がキャリア積めば積むほど、自分があこうしたらいい、もっといいのになって思う思いが膨らんでくると、やっぱりその上司とぶつかるっていうか意見のこうあれはありますよね。この方がいいんじゃないかとか、
その設計事務所、今2つ目ってお話あったんですけど、1つ目を辞めて移ろうと思った、何かきっかけとか理由とかあったんですか。
やはりなんだろうな、同じでずっとそこでやっていると、まあ署員としてやっているので、そこのルーティーンになってきてしまうと、自分がもうここで学ぶことっていうのはもうなんかこうやりきったのかなって思う地点があったんですよね、社員として、そうするとせっかくこの仕事したらもう一歩何か自分が作れるものっていうか、それをキャリアを伸ばしたいと思ったきっかけですかね。でそう思い出すと、まあ、じゃあちょっと転職で他のもうちょっとなんかこう幅を広げられるところへ転職したいなと思ったきっかけですかね。
ございます。でもすごく今伺ってて思ったのは、なんか一番なんていうか理想的な転職の仕方だなと思いました。やっぱりなんていうか今のところが嫌だからって転職しちゃう人いるんですけども、まあ、そうするとあんまりうまくいかないっていう風に人を見てて思いまして、やっぱりそこでやれることはやりきったなって思って、ここではもう学ぶことがないので、学べるところに移るっていうのがすごくやっぱり理想的だと思ってるんですけど、まあそれをするには目標がねちゃんとはっきりしてないとできないんだけども、まあ夏子さんの場合はちゃんとおそらく将来自分でね独立をされるということを考えて力をつけると。で最初はこういう力をつけて、でこの部分も力つけたいとかいうのが多分はっきりされてたからそれができたんだと思うんですけど、だからすごくなんか一番いい理想的な転職の仕方をされたんだなっていうのを伺ってて思います。
でもなんかどっちもあるかもしれないです。なんかそのもうこうしようかなって思う中の一個だ、もちろんねキャリアを伸ばしたいプラス、でもやっぱりその中で長くいるとマンネリになることもなんかいろんな良いも悪いもあって、おそらくどこで変えなきゃって思うとこの何かの踏ん切りがつくときが多分分岐点があるっていうのが、そうですね。
じゃあそういう思いで転職をされて、で次のところでも、まあ、頑張っていくとだんだん、先ほどねお話ししてくださったように、やっぱりもう自分はこうしたいっていうのが毎回強くなってきた感じですね。
そうですね。そうですね。なんか多分色が変わる、色っていう言い方がちょっとなんか難しいかもしれないですけど、その自分が建築だったりデザインにしても、こうそれぞれのやっぱり人の色ってあるんですよね。同じ事務所に行ってもやっぱりみんなそれぞれ個性があるように、だんだん、ね、作っていくとどんどん自分でも作れるようになるので、その人の個性の色が出てきて、それがその所員に 合わなくなっていったりもするんですよね、その事務所も。そこが私の多分今回独立したきっかけはそこでしたね。あ、もうここの色ではないかもしれない、そこの色の中だけではちょっともう窮屈になっちゃうっていうか、
もう卒業して羽ばたく時期だなと感じられたっていう感じですかね。
あ、もうちょっと限界かなっていう、限界っていうか、そうですね、楽しいことから超えちゃうとか、もう辛い辛いっていうか、なんか過去の好きなことが楽しくなくなっちゃうっていうか、そうですね、その分岐点だったかもしれない、ちょうど。
はい、じゃあそこで、いよいよ独立ということを決意されて、ののちを伺っていきたいんですが、今日もここまでということで、はい、そこはですね、次回じっくりまたお話を伺っていければと思います、はいはい、ゆけなつこさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ゆけなつこさんの第2回インタビューをお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。経営に設計部に入って、実際にもう作りながら覚えていくという感じで、実地をしながら学んでいったということでしたが、なんと会社が、なくなってしまうと、いうことを経験されて、まあ、仕事がなくなってしまったので、まあ、次の仕事を見つけなければいけないという時に、またこう、恩師の方に紹介していただいた会社に入るっていうことをチャレンジされてましたね。まあ、全く二十歳違いだったからどうしようと思ったけども、まあ、やってみようということで入られたという、まあ、そのあたりのこう状況に合わせた臨機応変さと、一方で一級建築士を絶対取るんだということで、まあ、そこの目標を向かう、こうぶれない姿勢、まあ、そして取ってから後もね、次は、まあ、独立っていうのをおそらく念頭に置いて設計事務所に入られたと思うので、まあ、その辺の臨機応変なところと、まあ、一つ目標を定めたところに向かってぶれずに邁進するっていう、まあ、その両方のバランスの良さというのを今回も私は感じました、皆さんはいかがでしたでしょうか。で、実際に、まあ、そう設計事務所でまた今度は一から自由設計というものを学んで、行かれたということでしたが、まあ、途中で、まあ、ここで学ぶべきことはもう学んだかなと感じて2つ目の設計事務所に移ったというお話も、やはり自分の最終ゴールが明確だからこそ、まあ、そういう判断というのができたのかなと思います。まあ、そうやって着実に、方を進まれて、いよいよもう独立かなっていうところまで来たところで、今日のお話は、終わりましたので、次回実際に、まあ、独立してからどうだったかっていうところ、まあ、現在に至るキャリアの展開についてじっくりお話を伺っていきたいと思います。まあ、次回はですね、こちらを聞いてくださっている方へのメッセージもぜひなつこさんからいただきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。